で、で、まあ、そういったことがですね、ちょっと話は違いますけども、そういったところについついフォーカスしてしまう人も多いんですね。で、昔なんかで、そうですね、なんかね、昔、その、ある人のホームページのレターを書いてあげたことがあって、で、書いて、で、まあ、半分、面白い半分で書いたんですけど、練習として、自分のコピーの練習で書いたら、70アクセスに1件ぐらい売れるようになっちゃって、したら、何を思ったのか、それをずっと続ければいいのに、なんか人のビジネスの相談に乗るようなになっちゃって、その人は。で、もっと世の中を良くしていきたいんですとか言って、いや、わかると。それは世の中良くしたいのはみんなそう思ってるけど、じゃあ、その時に自分が最も今できることで、貢献できることでやるっていう考えがなんかどっかなくて、で、それはどうしてそういうことになっちゃうかっていうと、人から与えられた問題の範囲で行動するから。だから誰かの言葉に憧れて、その自分の内側から発したんじゃないのに、世の中を良くしなきゃいけないっていうラベルをもらって、それで行動を起こすと問題の範囲の決め方もミスることが多い。だから僕ももちろん世の中良くしたいっていつも思ってますけど、いろんなプラン考えてますけど、今すぐできることって言ったら数限られてますから、それにまずはね、全力を投資しながら、チャンスがあれば他のこともしていくつもりでいますけども、そういう考え方をしておくと問題の範囲を逸脱しないと思います。で、さっきの結婚相談所の話とかもぜひね、参考にしてほしいなと思うんですが、で、この最適化ね、話で大事なことはですね、多くの人が基準が不明瞭なんですね。要するに、目的は不明瞭で、よし悪しがよくわからない。ね、さっきの、結婚市場をか、もっと価値を上げるに、測れないんですよ。価値が上がったかどうか。本出しただけじゃ。多分、十分膨れ上がってるし、てか、むしろ、ここから落ちていくんじゃないかとは僕は思ってますけども、ね、やっぱブームっていうのはそういうもんですから。で、あとね、その問題の範囲が不明瞭。どっかから借りてきた理念とかで、その理念を行動範囲にしてしまうと、もう訳がわからなくなりますから。ね、例えばモスバーガーっていう会社がありますけど、まあ人を幸せにみたいな理念なんですね。でもそれには食が大事でしょって言って、自分たちができるそのファーストフードじゃなくって、そういう手軽に食べるようなファーストフードと思われる食品で本当に健康なものを提供するっていうふうにブレイクダウンしてるんですね。
はい、
それこそが問題の範囲を明確にするっていうことですね。ね、世の中良くするんだけど、自分はハンバーガーを作ってるんだと。ならそのハンバーガーで幸せにしようぜと。いうのが問題の範囲の決め方というふうになってくるわけです。でですね、じゃあ常にその、ね、問題は何なんだと、まあ目的は何なんだというのと、問題の範囲は何なんだっていうふうに考えたときに、いつもこれを意識して生きていってほしいわけですね、生活を。したら、たまにね、質問で来るんですけど、検索エンジンで上位に来ませんとか言って、で、じゃあそういう人にぜひね、言いたいんですけど、言ってるんですけど、昔ね、僕、事務所に電話かかってきて、たまに取ってて、僕が。で、わざとこういうことを質問したことがありましたけど、ね、面白がってというか、その勉強のために。で、その人に目的なんですかって聞くんですね。で、自分でそう思った人は、ぜひ目的は何ですかって自分に聞いてください。検索エンジン上位に来ませんとか言った人に、なんで検索エンジン上位にしたいんですか、目的なんですかって聞いたら、なんか、アクセスアップして売り上げしたいんですって。ああ、そうですかと。アクセスアップしたら本当に売り上げ上がるんですかって言って、その、ね、で、その、アクセスアップしたいっていう、大体言いますかね。だって上位に出たらアクセスが増えるじゃないですかって言って、ああそうですか、でそれなんでですかって聞くと、利益上げたいからって言って、ああそうですかと、じゃあ問題の範囲はっていう時に、このまあ何て質問するかっていうと、 例えばそうですね、なんて言うだろうね、こんな明確に質問はされないですから、検索エンジンで大体は検索エンジンでもう有利ですかって聞かれますよね。で、有利って何ですかとか言って、上に来やすいっていうことですかとか言って、でもそれってじゃあ上に来させるっていうことを考えるときにどうやったら来ると思いますかって言って、したら検索エンジンで上に来るっていうのは一体どういう現象なのかまで考えてないわけですよね。で、周りの境でじゃあ上位に来るためにはって言って考えていくと、例えば目的を上位にするって表示するっていうふうにして、問題の範囲って言ったら自分のホームページだけって言ったら、自分のホームページの内容をすごい良くして上位していくけど、これで上位に、限界まで上位に持ってくることはできて、でも、ある一定止まると。そしたら今度は問題の範囲は、それでいいんですかと考えていけば、他からリンクをもらっていかないと上には来ないですよねって。それは僕らじゃできないですよねって。で、ポイントはこの、だから、まあ、知識不足ももちろんありますけども、この問題の範囲が結構不明瞭で、大体そういう質問する人は。で、じゃあそれで、こういうふうにしたら検索エンジン上位来ますよと。でも、この時に問題の範囲として自分だけじゃなくて、他の競合も入ってくると。なったら、リンクの数、リンクの質、非リンクの質が良くないと上がってこないですよと。で、じゃあ目的何なんですかと。もう一回聞けば、売り上げ上げたいと。売る商品も決まってると。じゃあ広告出さないんですかっていう話ですよね。じゃあ目的は間違ってるわけですよね。検索エンジンで上位に来るんじゃなくて、売り上げ上げたいんだったら別に広告でもいいじゃないか。では目的を変えて、じゃあ広告ってなった時に問題の範囲がまた変わっていく。というふうにして、この常に目的と今問題にしてる範囲ってどこなんだっていうことをいつも思ってると、あんまり大混乱しないかなと、シンプルに考えていけるんじゃないかなと思います。で、結局ですね、それをまあ一言にまとめていくと、常に目的を意識するということですよね。この意味が最初聞いた時よくわかんないですけど、よくわかると思うんですね、今。常に目的を意識する。そして、今できる問題の範囲を決断するっていうことです。決断するってわざわざ書いたんですけど、これはですね、さっきから言ってるように、どこまで問題にするかっていうことを、もうやっぱどっかで切らないと、行動を起こせませんから、最適化っていうのは行動だってさっき書きましたよね。行動を起こさなきゃ何も前よりよくできないんですから、決断すると。それが多少間違っててもいいから決断する。狭くてもいいから決断する。その中で、まずできる限りの最適化。要するに、より良くすると。で、それが、もう限界だってなったら問題の範囲を広げる。で、問題の範囲を広げようとしてるうちに、あれと。目的がなんかおかしいぞと。目的これで良かったっけ、これ手段じゃないのかなとかなって気づいてきたら、また目的を変える。そのためには常に目的を意識するというのが必要になってくるわけです。で、この二つのことですよね。これはもうありとあらゆることにやるといいです。夫婦喧嘩とかね。僕んちは全然喧嘩しないですが。いや、本当にしないんですよね。イライラってすることはたまにありますけど、何かこう、ね、揉めてるというか、ごちゃごちゃってなった時に、そもそもじゃあ目的なんだっけって考えるんですね、すぐ。そしたら、例えば旅行に行く時の行き先、どうするかっていうので揉めたとすると。でもよく考えたら、一緒になんかどっか行きたいだけなんだから、どこでもいいじゃないかってなれば、ふと問題解決できたりするんですよね。で、あとは、なんでしょうね。自分の親類とかいろんなことを含めた上で何か決めなきゃいけないときに、どこまでを問題の範囲にするか。世間体まで言えるのかとか。もういいと。自分と自分の親がとにかく満足だったらもうよしとしてしまえと。 それで満足してるのを見たら周りも言えばいいかって思うだろうって言って問題の範囲は明確にしてさっさと決断して揉めずに決めていくとかね。で、友達との活動とかホームページとかメルマガとかビジネス、最後に人生で、あの最適化理論っていう本を読んだ時に最適化は人生だって書いてましたね、コラムで。常に常に前より良くするっていうことの繰り返しだから人生そのものだって言ってましたけど、まあまさにそうですよね。そのためにはさっきの目的を明確にすることと問題の範囲を常に決断していくということが大事になってくるわけです。だいたいここまでで、概略が分かったかなと思うんですけども、何か、もしまあ質問があればちょっとしてほしいなと思うんですけども、だいたい理解できましたかね。
そうですね、まあ、気になったところというのがその問題の範囲の決め方についてっていうところなんですけど、
うんうん、
まあ、そのさっき聞いていく中で、まあ、自分のコントロールできるからできるところからということと、まあ、その問題の範囲、そうですね、その一つの問題に対していったときに、
うん、
まずはその目的達成するときに、
うん、
いくつも問題の範囲というのが考えられるわけじゃないですか。
そうですね。
でそのときにもう先にこういう問題がある、こういう問題の範囲があるということをあんまり考えずにもう目の前のことに集中していればいいんですかね。
ああ、それだと実はうまくいかないことがあって、
うん、
でそれはあの次のエクササイズで説明していきますけども、あの実は目の前にあることばっかり集中すると部分最適化っていうものに陥ってしまって、あの例えばそうですね、まあ例えば冷蔵庫がなんか壊れてるとあんまり冷えないという状況で、できるだけ早くご飯食べようって言って、あの、毎日買い物してすぐ使うみたいなことを目の前のことで一生懸命頑張って、結構しんどそうでしょ。
そうですね。
それより、あの、直せばって、ね、うん、冷蔵庫って、
うん。
とか、あとは、あの、最近ね、あの、地デジ化して、あの、でしかもエコポイントとか言ってもう終わりましたけど、エコポイントとか言って、あのテレビ買う買わないの話がありますよね。でじゃあもうテレビが使えなくなるかもしれないし、今買わないと安くならないしどうしようって言って買おうと思ったら欲しいやつがあって予算に収まらないぞとして、まあ揉めると、買うの買わないのみたいな。 でじゃあどうしようって言って必死でねぎると、例えば今目の前にできること必死でねぎるみたいなね。でそれが果たして基地かっていうと、もうちょっと引いて考えれば、そもそもなんでテレビ、常に常に目的を考えるところで、そもそもなんでテレビいるのみたいな。ちなみに僕はテレビ見ないんで、あのね、Apple TV っていうなんか変な機械買って、それにあの写真流したりとか、そのパソコンの中にある音楽をそのまま流したりできるんで、音楽流しながらなんか写真をずっと、風景の写真流したりする、なんかディスプレイ代わりにテレビ使ってて、子供生まれたせいで余計テレビつけないようにして、もうほぼテレビ使ってないんですよね。買わなくてもよかったなって言ってるぐらいですから、でそれで考えたら、そもそも目的なんだって時に、なんかエコポイントが終了するから早く買わなきゃとかいうのの問題の設定おかしいんじゃないかってなってきますよね。
うん、
目的おかしいおかしいって言って、何のために買うのって言った時に、一家団らんとか言って、
うん、
で予算に合わないとか言って30万円ぐらいのもしねテレビ買おうとしてるとしますよね。買わないでいいんじゃないかって言って、もう一層のことこうテレビなくしてしまえってしたら、逆に一家団らんしやすかったりしませんか。テレビ見ないから喋るじゃないですか。その30万円であの 旅行行けばいいしとかね、その30万円で、30万円も出せば結構いいオーディオセット買えますよね。
そうですね。
でジャズの世界に分け入ればすごい楽しかったりとかするかもしれないじゃないですか。っていうふうにして、実は目の前のことは集中しすぎるっていうのも良くないですね、うん、でそのためには常に目的をっていうので、じゃあそれはまあ言葉として分かったぞと、だけどじゃあどうやったらそんなこともっとできんのって、
うん、
自分の目的疑ったりできんのっていうことをちょっとエクササイズとしてまあ説明していこうかなっていうのが次に、なっていくわけです。